Wara wara mo panaba ni ni ta mono to sare. Wara wara ni tsui te mo panaba to onachi koto nga ibare uru nano de shou ka. Dai nana no mitama no mi wa shinko desu ne. Ruka de no chu nana shou no naka de ma iesama no deshi tachi wa iesama ni まあ、心の願いとして次のように話したのです。17の5、人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。私たちの場合は一体どうなのでしょうか。我々の日常生活も主に対する幼子のような信頼、また主の呼びかけに対してはっきりとした意識を持って行動する生活として特徴をつけられているなのであるでしょうか。第8の御霊の実は柔和です。コロサイ書3章の12節にパウロはコロサイにいる主の恵みによって救われ贖い出された人々に次のように書いたのです。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同調心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとあります。まあ、我々もこのような謙遜な態度でもって人に接しているなのでありましょうか。そして最後の第9の御霊のが知性であります。まあ、パウロはコリント第1の手紙9章の25節に、まあ、キリスト者の人生について次のように書いてあるんです。討議をする者はあらゆることについて知性します。討議をする者はあらゆることについて知性します。まあ、この手について我々の場合は一体どうなのでありましょうか。用いられる器となるために、すべてを主に捧げ切ることこそが要求されています。第2番目は御霊の実を見出すべきであるということです。3番目は定められた義務を軽んじる者は持ち得られないということです。定められた義務とは一体どういうものなのでありましょうか。まあ、自分の約束を守らないと持ち得られないということです。我々はもちろん義務を持っています。まず主に対する義務、それから人間に対する義務です。主に対する義務とは一体どういうものなのでありましょうか。主に約束されたことは果たされなければならないと聖書は言っています。私たちは主に何かを約束し、それを守らなかったことがあるなのでありましょうか。おそらく私たちは主に全てを委ね、主のご自由になさってくださいと約束したことがあると思うんですけども、それにもかかわらずわがままな気持ちを捨てきれないというような経験を持っているのではないでしょうか。けどこれは主がそのままにはさせておくことのできない罪です。主に対する第2番目の義務とは、主こそ我々の生活の中で最優先されるべきであるということです。ですから三章の推挙の中でマタイ伝6章33節に、神と国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。主を第一にすると必要なものは必ず全部努力なし与えられるようになるということです。我々の日常生活の中では何が最優先を占めているなのでありましょうか。我々の目指すところは一体何なのでしょうか。主に対する第三の義務は福音を述べ伝えることです。 マルコ伝十六章十五節に、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書いてあります。これはすべての救われた人々の果たさねばならない義務です。まあ、福音を述べ伝えることとは、もちろん主のために生きることであり、イエス様を紹介することです。主に対する義務を果たすことができないものは用いられません。けど主に対してだけではなく、人間に対しても我々は義務を持っています。第一は和解が大切であると聖書全体は強調しています。まあ、よく知られているマタイでの五章の23、24節にイエス様は次のように言われたのです。五章の23節24節、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。まずあなたの兄弟を仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。わだかまりが解決されない限り、主は用いられません。次に、全く真実が大切です。ロマ書12章の17節にパウロは次のように書く記したのでありますが、12章の17節283ページです。283ページになります。中2章の中7節、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。まあ、主はあらゆる偽り、あらゆる偽善を憎みます。それに対して真実であることは常に主によって進められています。それから他の人の重荷を担うことも非常に大切です。ガラテア人への手紙の第6章339ページになりますが、6章の2節です。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。まあ、イエス様の体の主体として私たち信ずる者はすべてお互いにいたわり合い、助け合うべきです。そして最後に、恐れたり臆病な心を持つ者は用いられないと聖書ははっきり言っているのです。まあ、奉仕するための前提は断固たる決意と勇気です。臆病や心配が支配すると、そのような人だけがダメになるだけではなく、周りの人々もみんな臆病風に吹かれてしまうのです。臆病や勇気のなさは我々の神に栄養を期することができません。我々の周囲のものを損ないます。主は御言葉を通して 毎日我々に語りかけておられるなのでありましょうか。私たちは主の声を聞きたいという切なる願いを持っているなのでありましょうか。またその声に従う備えができているなのでありましょうか。もしそうであるならば、恐れはすべて消え失せます。最後にもう一箇所だけ読んで終わりたいと思います。イサヤ書の41章、1091ページになります。手に召された笹川郁夫兄弟の大好きな御言葉だったんです。イサヤ書41章の一節です。恐るな、私はあなたと共にいる。立ちろぐな、私はあなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これは私たち一人一人に与えられている約束です。この約束を自分のものにして感謝しようではありませんか。そこまでにして、それから